ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
いやー、今週暖かかったですよね。
週末が特に良かったですね。
あ、そう、週末がそうだね、う
ん。今日はちょっと寒かったですけどもね。
あ、今週
寒いみたい。山口はね、まだ今日は暖かかった。これは皆さん、リスターの皆さん、北雪模型フェスティバルの2日前に録音してますよ。
あ、先に言うてもた。先に言うてもた。
え、なんかまずかったっけ。
あれですよ。わあ、もうすごい人来て、お客さん来てくれましたよね、っていう話をまず初めにするべきなんですよ、こういう時は。もう大盛況でしたよねっていう、もう実施のうちがないとはこのことですよねっていうことを散々吹いてっていうことですけどもって話をするべきなんですよ。
それ大阪理由？
いや、こんなん通常の儀礼じゃないですか。
いやー、それをやるなら打ち合わせの時に相談するべきですよ。
いやー、これぐらいのことわかる思ってたわ。
いやいやいやいや、
普通そう言うじゃないですか。
は
い
は
い、
僕ら素人なんですよ。
やってるんですけれども、私は、初めて作ったプラモデルは、ウォーターラインシリーズ700分の1、タミヤの吹雪という駆逐艦でした。モトラでございます。
渋すぎまへんか？
え？
小学生渋すぎます？え、小学生ですか？幼稚園ですか？
これは小学1年生です。
渋すぎません？
もう、小学1年生です、それを。
いや、あのね、はい、僕の家の周りには模型店がないのですよ。
はい、
で、文具店にあるわけです。
はいはいはい、あり、よくあるパターン、ね。
だから、白材とかなくてさ、
ええ、
で、割と子供が買うようなちっちゃな、模型が多くて、ええ、その中から選んで、それを買いました。バカ人からです。はい、次は。
そうですね、多分私はそんな、ありのこれってのを覚えてないんですが、住んでた環境からすると、駄菓子屋が近くにありましたので、そこで買ったような100円だか50円だかで買うような、裏表でペーンと貼り合わせてできるレベルのもんを初めて作ったんじゃないのかなと思いますね。
ほど。
ブレンダイザーとかね、ああいうのね、前後貼り合わせて出来上がりレベルの安いやつやったと思うんですが。
はぁ、あ。
多分そんなんじゃないかなと思います。はい。今言うです。
そして最後に。
はい。初めて作ったプラモデルは、多分、ロボダッチの藤もっちです。
はい、ああ、ロボダッチはそうやな。
ロボダッチの藤もっちね。
ええー。だから藤もっちですね。
僕もプラモデルは文房具屋さんで、
うん、
まあ、買ってたというか、まあ、家の一番近くのプラモデルを扱ってるお店っていうのが、文房具屋さんで、模型屋さんっていうのは近所になかったんですよ。で、
あ、そうですね。
ガンプラブームが来てから、家からちょっと遠いところにプラモデル屋さんがあって、そこに買いに行ったりとか、あとは、そのガンプラブームでプラモデル屋さんができた。っていう流れはあったんですけども、
うん、
まあ友達と一緒に自転車で、
はいはい、
小一時間ほどガンプラ買いに行こうぜって言って、
ね、
行ってたみたいな、
なるほど、
感じだったんですけども、一番家からそれこそ歩いて10分か15分頃で、
うん、
まあ着くっていうのがその文房具屋さんの一角でプラモデルをいくつか置いててみたいな。
なるほど。
まあ感じだったんですね。で、ここに子供の頃は行ったりとかしてて、小学校2、3年生ぐらいまではちょっと手が出せなかったっていうか、自分で作れる自信がなかったんで、まあ、どっちかっていうと完成品とかをねだってたっていう、うん、超合金買ってみたいな感じで 親にねだってたんですけども、まあ、4年生か5年生ぐらいかな、初めてプラモデルに手を出したのが、多分ロボダッチだったと思います。
うん、ロボダッチは作りましたね。
ロボダッチ。
ロボダッチは呼ばれたね。
やっぱり玉五郎とかあのあたりやったかな。
作りましたね。カーダッチになったもんな。スーパーカーに合わせて。
ね、そのあたりでしたね。
うん、そうだ、
ね、私の住んでるところは、その点、皆さんの話と比べると、模型店にはすごく恵まれてましたね。3つ4つは余裕でありましたね。
ああ、
そう。
それぞれプラモの店、プラモとミニカー置いてる店とかな、そんな感じで、いろいろ。
子供の頃から今住んでるところにいた感じですか？
いや、もう全然違います。今は全然違います。
違うんですね。はい、はい、はい。
文明と読まよは、文明と読まよは精神にするんですよ。だから、あの頃、小学生の頃に、もうトミーカとかマッチボックスとかあの辺のミニカーはもう少しことも買ってもらってましたね。
どのあたりとは言えない感じですか？
兵庫区です。
ああ、なるほどね。
はい。兵庫、長田、須磨と西に映ってますからね、私、住まいは。
都会寄りっていう、神戸の中では都会寄りみたいな。
まあまあ
感じですよね。
兵庫区やったらど真ん中に近いですよね。
当時は中央区じゃなくて、
吹合区、
生田区。
生田区か。
でしたもんね。
そうですね。
で、兵庫区でしたっけ？
そうですね。
あのあたりは、今で言う、三宮、元町、神戸、兵庫っていうところだったんで、まあ言ったら、そういうところが、そういうお店が集まってても。
うん、まあね、商店街も活気あったし、まあ見る影もないですけどね。
ああ、今はね、なんか自動区。
ローカルな思い出話で失礼いたしました。
まあまあ、どうしてそれはね、生まれた土地の記憶とプラモデルの記憶は一致するからね。こうなりますよ。うんうん。という、私たち三人は、はい、もうすごい立水の余地もなかった、
うん、
模型フェスティバルでね、もう頑張ってリスナーさんが退去して集まって、ちょっとなんか、他のブースよりもちょっと感じが悪い感じでしたよね、
うん、人が。そうですね。池田の人口がちょっと半分ぐらい増えたんちゃうかいうぐらいの感じです。
ああ、そうそう。
今からそっち方向に軌道修正する。
うん。で、その、北節に持ってい った、その模型で、僕ね、カプリコっていうのを作ってたんですよね。僕の持ってるキットは赤番台時代のカプリコだけど、そのキットを箱か、取り出して作ったんですけど、これなんで作ったかというと、雪崎の父さんが、
はい、
どれ作ろうかなーつって X で呟いていて、
はい、
その中にカプリコがあって、うん、カプリコがいいなーって僕が、素直な気持ちで言ったら、
うん、
雪崎の父さんがそれをすぐ作り出しちゃって、これは申し訳ないと思って、
うん、
僕も作ろうと思って、
はい、
振り出して、そしたら、北節がいいタイミングであるから、つって、うん、はい、二人で多分持ち寄ることになるんじゃないかなと思ってるんですよね。
楽しみですね。
これってね、赤番台の箱には800って書いてあるんだけど、
はい、
そんな高いキットじゃなかったよね、最初。
あの頃って万歳マークでしたっけ？もう赤万歳でしたっけ？
いや、万歳マークじゃん。ない？
今手元に。
100ぐらいだったかな。
今手元にね、万歳マークのアッザムがなぜかあるんですけど。
はい。それ300円じゃろ？
400 円。アッザムは400円なんですよ。
100円だったんだ。
ちょっと上等キットです。ほいで、その後にできたであろう、ジャイロプレーンという、なんか半分おもちゃみたいなプラモがあるんですが、これも赤バンダイのマークになってるんですよね。これ、まあ、200円程度のものですが。
あ、そんなすれ違い時期だったかね。
もうザブングルの時期になったら若干お高くなってるんじゃないですか？
な気もしますし、ね。
なんかでも僕はもうすごい傷んだ箱で、赤バンダイだから古いんだろうと思ってるんだけど、800円って見てちょっと高いなと思っちゃって、定価がね。
100分の1やったら、高その値段やったら、まあ当然やろうな、思うけど、144やったら、ちょっと若干高めな気もしますよね。
そうだね。僕ね、実家にはもう一個あるの、パプリコの古いのがね。
はい。
これ見てみようか。ね。うん。
すごいガサゴソ音が。
ええ。でもさ、なんでさ、ヨマヨシのさ、
はい、
机の上にはさ、アッザがあるの？
たまたま出てきたんですよね。あと、クラッシャー上の BMW がたまたまここにありますね。
すごいね。
たまたまね。
たまたまなんだ。
ちなみに、きらめきレモちゃんのギットは万歳マークですね、これ。
あ、そうですか。
500っていうか500円ですね。
ああ、だよね。
たまたまここにありますけど。年代を変えてくれてないのかな。
そうだね。それにしても、そっか、きらめきラムちゃん、ときめきラムちゃん、500円だったんだ。
ねえ、あの子ったね、パッケージ楽しかったですよね。全然顔見てなかったよ。
うん、今は、まあ、あれだ、消費税入れて880円で売られてるってことだから、赤バンダイとは言っても、これまだ、もう新価格だと思うんですけどね。これをね、すぐみの固定ポーズで僕は作って、だから関節とかを置き換えるのが嫌なんですよ、めんどくさいから。
うんうん、
てか、できればやりたいんだけど、そういうスキルを育ててこなかったから、今回本当、特設で学ぼうと思ってますけど、
お
でもオリジナルカラーでソ連のデカールっていうのを使って、
はいはい、
君は走るか俺たちは走るをイメージして、走らせて、だからウォーカーマシン今までね、大人になってから作ったウォーカーマシン全部走ってるんだ、実は。だから、これ、もう一台、クラブタイプがあって、
はい、
それを見つけられればそれも並べたいんだけどね。手を加えたところは、コックピットをと透明化したところと、固定したところだけだな。うん、あとは塗装で勝負で、うん、武装も減らしちゃいましたね、マシンガン。胸のマシンガンとかなくしちゃって。
あ、
うん、でまあ一番こう興味がある人が引っかかるところは黒で塗ジャーマングレーで塗って白でブラック&ホワイトの形を作ってそこに下出るコントラストっていうのを半透明塗料を塗ってそれが乾いた後に、ダークカラードライブラシっていうのを油彩で行うっていうあの手法で塗ってるんだよね。すごくボロっぽくなるんだけど、ダークカラーブラシっていうのをやるとね。でもまあ、アイテム的には合うだろうってこと、まあ、嘘。本当はガンダムでも何でもそう、真面目に作ったのはそうなったんだけど、まあ、汚したっぷりっていうか、でもウェザリング用の塗料を塗ってるわけではないんだよね。だからまあ、皆さんこれ北雪いらしたら、どんな感じに見えるのか見てもらえるといいなと思ってます。
油彩の使い方っていうのはね、また改めて知りたいなと、本当思ってるところですね。
うん。こうね、むちゃくちゃにね、時間がなかったから、油彩でドライブラシした後すぐにね、あれ、薄め液をかけて、ラッカー系薄め液をかけて、強制乾燥っていうのをさせてます。いいのかわかりませんけど、今まで失敗はしてません。うん、これも相変わらず、あれだよ、メタリックカラーは使ってないです。
はいはいはいはい。
うん、ただまあ、もうちょっと、で、筋彫りがすごい太いから、
うん、
ふくらはぎとかの筋彫りはね、目立てやすりでね、
はい、
ゴリッといっちゃいました。ちょうどよく、うん。もうちょっとね、旅するマシンっていうか、なんかこう、144分の1なんだけど、生活感があるアイテムとかを、こう、置きたかったなと思って、
うん、
うん。まあ、まあでも、僕作ってて思ったけど、頭の上に銃刀があるじゃないですか。
はい。
ああ、あります、
ね。むき出しで人が乗ってるんですけど、
うん、
こんな風に走るとして、絶対乗りたくないと思いましたよね。
まあ普通落ちますよね、こんな。
怖いっす。うん。もっとシートベルトとか完備したかったんだけど、144分の1とか、うるせえとか思っても終わったんだよね。あれだよ、頭の上の銃刀に乗ってるのは、バンダイが出してる、フィギュアセットの中のお座りフィギュアを使いました。ほぼそのまま。で、コクピットの中のフィギュアは、多分ね、スケールがちょっと違うかもしれないけど、
あれです。ハンソロとか、
あ、
なんかスターウォーズシリーズのフィギュアを流用して載せてますね。まあ、わかんないっていうか、うるさく言うとなんか、今僕がこうやってネタバレしたから、ちょっと変じゃねえのって、見れば見えます、正直。うん。でも144分の1の人形ってそんなにいいのがないんだよね。
小さいですよね、144。
まあ、これまたぜひ、うん、まあ、雪崎の父さんのと僕のとで2つカプリコが揃うって雪崎さんは、X で、そんなの稀ですよね、って、おっしゃったんですけど、うん、まあ稀だと思います。
はい。よりね。
あ、これ失敗したのはね、腕もね、青色で塗りたかったのに、はっと気づくと、イエロー塗ってたんだよね。
うん。
あ、何やってんのこれって思ったけど、もうしょうがないから、足と腕が、上半身とか半身が違う感じの色になる、うん。どうなるかと思ったけど、まあ別に、取ってことないかなって思った。うん。
まあ、違和感はないですね。
あ、本当によかったよかった。うん、そうやってもらってもらって嬉しいですね。
うん。
うん、まあ、こんなとこですかね。これをまた、持っていきますね。
そうですね。うん、いや、じゃあ、当日現地で、実物を、うん。
見ていただければと思います。
ください。
はい。
はい。
っていうか、もう見ましたよね。
あはははは。まあ、見たという体で。
いや、だって、これが流れてる頃には、終わってるわけですから。
まあまあ、流れてる頃には。
そうですよ。
聞いてる頃にはもう、おお、すごかった、あれかあれかと言ってる頃だし。
そう、印象に残ってるのはやっぱあれだよね。高校生たちがいっぱいいてさ。
はい。
ね。可愛い女子高生がいっぱいさ、お前さん、うん、方ねって言って。
ええ。
だよね。
まあ、それはあんまり言わん方がね。
まあ、ずっと教育的じゃなかったですね。
うん、そうです。ちょっとね、あんまりね、ちょっとこう、はい、写真で残されるとまずかったかなっていう感じで。
ああ、僕持ってますから、なんなら。
はい、もう何でも言うこと聞きますよ。
はい。
うん。んなことあったらええな。
じゃあ、ちょっと早めですけど、お茶買ってきていい？
お、
しょうもないこと言いました
から、ね、今日は、ね、
はい、早めに。行きまーす。
はい。
ホビーのデジタル化が進む中、昔ながらのプラモデルを作る楽しさをより多くの人と分かち合いたい。作って、飾って、眺めて楽しい商品をお求めやすい価格で提供する日本の新しい模型ブランド。それがロケットモデルズです。ロケットモデルズのプラモデルは全国の小売店、オンラインショップにてお求めいただけます。詳しくはロケットモデルズで検索。ウォルターソンズ。それは根っからの模型好きが立ち上げたホビーメーカー。熱い情熱を注いだ製品をみんなにお届け。フラッグシップモデル、メタルプラウドシリーズはコレクターズグレードの新基準を目指すべく、合成と柔軟性を考慮した素材耐久性を追求。手作業による塗装工程と高精度担保印刷による判読可能な極微マーキング類。さらにはリアルな背景付きディスプレイベースが付属し、ウィンドウパッケージのまま飾ったり稼働させて楽しんだりできる次世代の完成品シリーズなんだぜ。基準グレードのスタンダード、金属製可動履帯を標準装備するザ・タンジブル、組み立て模型版ザ・キットの3グレードが陸・海・空で展開中。お求めは全国のホビー取扱店、ネット通販店で。次世代基準の完成品模型をみんなで楽しもうぜ。プレゼンテッドバイウォルターソンズジャパン。
よまよい、カレー好き。悩みを申すがよい。
あ、松尾。総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジオを聞くがよい。
はは
ーははビックビックじゃぞ。
よまよいさん、もっちさん、 エニグマくん、プラモ作ってますか？ゆいまるです。
はい、ただいま帰りました。
待ってました。
ありがとうございます。
はい、ペッペ、ドクペ、ドクペ、三人、ドクペ。
久しぶりに。
ちゃんと、あれですよ、口の中入れたらもう吐いちゃダメですよ、飲むんですよ。
僕は飲めますんで。
うん。
大丈夫です。
僕も飲めます。でもやっぱりね、中国地方は少ないです、どうも。
あら、そうなんですね。
うん、やっぱり少ないですね。大きなスーパーに行かなくないですね。
置いてるだけすごいじゃ
ない。ん？なんか、は
い、置いてるだけすごいじゃないですか。
ああ、そう。そうよ。
最近ね、僕が好きな、コカ、じゃない、ペプシの、ペプシのビッグゼロ、生スパイスのレモンフレーバー、売ってないんすよ、どこ行っても。
生スパイスのレモンフレーバー確かにないな、こっちにもな。
なんかね、値札はあるんですよ、
うんうん。
ここに置いてただろうなっていうのがあるんですけど、もう、空っぽっていうかね。
ああ、そんなにか。
見た？もしかして、買って、売り切れてるの？とかって。
うんうん。
もう、レモンじゃないやつはあるんですけどね。
そう、僕はそれ飲んでるよ。
レモン、増やしてくれ。
うん、まあ、でもこれから夏にかけて増えるパターンと思われるよね。うん。
ですかね。
うん。だよ、増えるよ。ちょっと僕も期待しちゃおう。はい、で、ハッシュタグ行きましょう、ハッシュタグ。
はいはい。
はいはい。
じゃあ行きましょう。
行きますよ。
うん、
まず、今日の一番最初は、タモツーさんですね。
はい。はい、
これね、タミヤの冷戦3、2型が、完成したってことです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
うん。タミヤの冷戦3、2型作っちゃったら、うん、やっぱ、あれだよ。楽しいよ。うん。
う
ん、なんか、ファインモールドでも最近は感じるけど、うん、タミヤの冷戦とかね、なんかね、なんか昔のバブルの頃のドイツ車のドアみたいな感じがする。
その心は？
あ、ガツンって言ってさ、ビシンってあってさ、
は
あ、キンとか言ってさ、
うん。
うん。そのパーツとパーツがそのぐらいあって感じですね。
バチピタすぎるんですか？
そうですね。だから、継ぎ目消しも、ちゃんと塗料をかませれば、
うん、
で当たり前の配慮してくっつければ、うん、継ぎ目消しも一撫でしたら終わりみたいな。
ほう。
うん、そんなもんですね。タミヤ線恐るべし、ファインモールドの冷戦恐るべしですね。
バブルの頃のキットっていうのは充実してるとそういうことなんですか？
あ、違います違います。バブルの頃のドイツ車のドアみたいな感じで、現代のタミヤの冷戦はバッチリ合うってことです。
わかりました。
そうです。バブルの頃って言ったら、長谷川の72の冷戦の現在のやつもまだ出てない時代ですから。あの頃の冷戦大変だったからね、長谷川のもね。はい。タモツさんおめでとうございます、はい。どんどん作りましょう。タミヤの72ウォーバーズシリーズは、作りやすいと思いますよ。デテール言ったらちょっと問題のあるキットもありますけどね。僕気にならないな。はい、じゃあ次行きますね。雪崎の、はいはい、父さんではなくて、今回は様をつけさせていただきます。雪崎父様ですね。だって、山口県からわざわざ北摂に来てくださったんですよ。くださったんですよ。
ね、そうですね。握手は、硬い握手を交わしましたもんね、あの時ね。
そう。それもね、広島であ、広島ベース、HB の店長さんも、連れてきてくれて、まあ、ラッツさんじゃないかと思われますが、こんなね、北摂模型フェスティバルってそんなに大きい規模でなかったじゃないですか、ガンプラジオ。
そうでしたね。
だから、本当ありがたいですね。で、内容はね、まあ、やっぱりカプリコ作ってるぞっていう話がいっぱいあって、途中ではタイムリミットは近いって歌い出してる、ね、もう危ないですね、この辺はね。で、完成した
ら。回せ。
ですね、もうね。うん。でも、話の内容を聞いてくださってるなって思うところは、まず、404回のティターンズ談義が面白し、
はいはいはい。
ね、ああ、はいはい。
で、自分はジエモン国民であると、言っておりますね。うん。あとは、 北雪に出撃する直前に、車を洗車して、準備したとかね。
ね、
気合入り
ますね。
うん、
雨降るかもしれないのね。
あ、これは実際の車ですか？
実際の車、そうそうそう。
プラモじゃない、プラモじゃないですよ。
プラモデルかと思った。
マツダの車なんですけどね。マツダさん、ね。
すごい、なんかアップで載せてますよね。
うん、確かにピッカピカでプラモに見えなくもないですね。
僕も乗っていく車は、これと同じ系列の車ですね。系列だがメーカー同じですね。乗っていった車、間違えました。乗ってい
った車。そんな未来の話を。
では、次行きますね。ありがとうございました、はい。
ありがとうございました。
竹田もさんです。なんかね、タンプレでイフリートナハトをもらったって話ですね。
なんていいもの。
いいな、うん。まあ、タンプレでプラモデルって、僕も1回しかないですけど。
あるんだ。
うん。あるよ。中四国 AFB の会で、会の当日が誕生日で、でその時僕が司会する羽目になってて、
はいはい、
でそれでなんか気を使ってみんなが買ってくれたっていうね。
美しい
ですか。まあそうですね。
いいな。
さんこれ絶対作ってください、フリートのハート。うん。
いいね。お待ちします。
これとりあえず一回組んでどうするか考えるっていうか、まあまずすぐにされるってことですよね。
うん。
パチ組。うん。はい、次行ってますね。今度は、バッドダディさんですね。
あ、ダディさん。
現れてくれた、バッドダディさん。家族を連れてやってきた、ね、バッドダディ
さんですね。幸せな家庭がね。
そうですよね。う
ん、大丈夫ですか？
綺麗な奥さんに、理髪僧のお子さんがいらっしゃいましたね。
もうね、最高。まあ、ご家族、お子さんもね、楽しんでくれたらいいんですけど、よかった。その辺は今日聞く暇もなくお別れしちゃったから、
ね。そうでしたね。
なんかもう、想像で話してますよ。
でも内容はね、もちさんもちさん、ホロライブって言ってくれて嬉しかったです。よまよいさん、半年後にはホロライブにハマってますよ。僕もアイドルに全く興味のない人生だったんですから、と前回の、ガンプラジオ聞かれてますね。ホロライブどうですか、もちさん。
ダディさん。
はい、
僕より全然詳しいです。
はい。またこの、オガンバナとかでね、バッドダディさん、北雪の体験を話してくれたらいいなと思ってるんで、期待してますよ。バッドダディさん。
ぜひぜひ。
はい。じゃあ次行きますね。ありがとうございます。はい、ボアさんです。
はい。ありがとうございます。
艦船で、加賀っていう自衛艦ですね。
はいはい。
空母としても分類するようになりそうな。自衛艦加賀が完成したっておめでとうございます。
おお。
それから
ありがとうございます。
これもねエッチングつけたら別なんだろうけどって書いてあって結構素組みで作ったって書いてあるんですよね。
はい。
正直ね素組みで十分だと思うんだよね。特に艦船とかなんか前も話したけど、うん、なんかこう作らなきゃダメみたいなのが。の影響のでかいのは艦船なんだよね、やっぱ。
ああ、そうなんです。
やっぱエッチングパーツ使わなきゃとかさ。
へえ。
でも戦車でもあるでしょ？
どうだろうね。戦車の方が使わない人が多いと思うな。てか、使わずにできるようにはキットの進化があって、
うん、
使わないっていう場合もあるんだけどもね。うん、戦車の方が僕最近使う人、レア。で、あと戦車、エッチングの方が簡単。
うん。
感染よりね。
ラジエーターグリル貼るだけみたいなことです
ね。まあまあ、そんな感じ、そんな感じ、そうそう。可動式で、あれを工具とかを固定する、固定具をさせるとか言うと話は別になってくるけど、
うん。
うん、そんなのをやる人ほとんどいないから。
そういう、うすうすにするなんてことは、そんなにこだわりがないってことですね。
そうです。可動にするとか特にないね。
うん。
ね。で、あとね、ガンプラジオを聞いてくださって、その、アトロクっていうポッドキャストのリスナーで同じだと、ポアさんと僕がね。で、すごい古くからのリスナーだし、ロードスターにも乗ってたし、共通点が多いって、ポアさん、バカの虎と共通点が多いって話を書いてくれる。アトロクの中でも有名な話の中で、 あれあれ、マイケル・ジャクソンと、
は
あ、あの、こわもての政治家が同一人物説っていうのを、話したことがあって、それが有名な神回なんですけど、僕はそれに紐づけて、ボアさん、バカンの虎同一人物説ってのを唱えておきました。それは、あの、それはそういう意味だったんですね。
うん、
はい、
長くなった。そうだったんだ。
ボアさんと僕は兄弟です。はい。
うん。同一人物じゃなかったの。
ああ。
兄弟。
だから怖いよね。
うん、
はい、次はクロボンさんです。
はい、クロボンさん。ありがとうございます。
ユニバースって書いてあるけど、あれなんだっけ？なんだっけ？僕も見たよ。
グリッドマン。
グリッドマンユニバースだよね。うん。
映画のやつですね。
これ、これもキットになってんのか。やっばいな。うん。はい、次がね、マサヤ野崎さんです。久しぶりの方かな。
で、ね、
で、やばい SP がどこも品切れだって書いてあって、
うーん、
SP って、あれだよね、
接着剤の
話だよね。接着剤の話だよね。
でしょうね。
ね、まさか、あれだよね、あの、自分を守ってくれる SP じゃないよね。
う
ん、
そうですね、SP の方っていうね。
SP が最近丸瓶にバージョンアップしたんだよね。そしたらまたさっと売れてるみたいなんだよね。
丸瓶だったんですか？角瓶じゃなくて。
角瓶が廃止されて丸瓶になったんだよ。
いやー知らんかった。
うん。僕も丸瓶最近買ったけどね。
へえ。
うん。で、それが品切れって焦ってらっしゃるんだと僕は思いました。
うん。そうなのか。
まあ、でも大丈夫ですよ。大丈夫。あれ、やっぱ、今、モデラの中ではタミヤか、
うん、
これかの自宅になってるからね。
うん。
はい。で、次行きますよ。
はい。
はい、はい。
デューク東郷さんです。
はい。
デューク統合さん、
うん、ゴルゴ13ですね。うん。ジオが完成しました。おめでとうございます。
おめでとうございます。
デカール失敗でそこら中切れてますってね。よしとしましょう。関係ないですよ。
うん。
うまい
っす。多分このデューク統合さんは、
うん、
リスナーさんじゃないかもしれないですね。
あ、じゃあこれは本当に間違ってるわけか。ガンプラジオ。
間違ったというか、あの、ジオを作ってるから、ガンプラのジオを作ってるから、ガンプラジオで、ガンプラジオっていう、たまたまそういうハッシュタグをつけただけなんじゃないかなっていう。
そんなことあるかな？
うん、あの、フォロー外の方なんですよ。
うん、まあまあ。う
ん、まあ、そんなことは関係なく取り込んでしまい
まあ、別に。ガンプラ作ってるんだから、完成したしおめでとうございます。
おめでとうございます。
これマスターグレードですね。
うん、このガンプラジオのハッシュタグ、あの、押されてください。
はい、
あなたの思ってる綺麗、素敵な世界ではないかもしれませんが、
うん、
沼にはなってますのでお願いします。
はい。
次は、おきけんさんです。
はい、
今回なんか広島ボークスに行って、クロモンさんの作品のバーガハリを見たと思うなっていうこととか、うんうんうん、あとパレホ21本とか、大量に買ったよって話ですね。羨ましい。おきけんさんも山口県在住の人がやっぱ広島のボークスまで買い出しに行くんだね。で、ここでガンプラジオネタ。ガンプラジオでよく耳にするホビーショップ HB さんは会員ではないので断念。残念。うん、名刺交換とかしてませんか？下町で。
うん。
おきけんさん。うん。名刺交換してれば大丈夫ですし、もしかして、ホビーショップ HB さんと X 上で相互フォローになってれば大丈夫ですよ。
お
それはもう会員ですから、
うん、
あの、こんにちは、相互フォローしてます。あの、お危険でございますって言うだけで多分。
通してくださいと。
うん。ああ、それでもいいですよ。あの、多分、ガンプラジオハッシュタグで HB さん、なんとなくもうお危険さんのこと知ってると思うよ。だから、実はいけたと思いますんで、次は、されてるかさ、
そんな厳格な会員制ではないっていう感じ。
厳格ですよ、厳格。
あ、厳格は厳格なんだ。
だから、模型サークル、あ、模型の展示会に行って模型を出してる人しか名刺交換しないし、模型を作ってる人だなって分からなかったらフォローしないんですよ、HB。
あ、なるほどね。いや、ね、っていうのも、そういう入会案内書になんかこう、サインして、うんぬんかんぬんみたいな。そういう契約書みたいなのを交わしてっていう感じなのかなって思ったから。
それはない。
そこまで厳格ではないかなっていう。
うん。 転売屋を外せればそれでいいんです。それ以外は求めてないですから、店長さんは。要するに、作らないで買う人を遠慮してもらって、作りたい人に回したいっていう、それだけの理由で、
ま
あ、会議があるわけでもないですし、本当、行き心地のいい、一回行ったら座り込んでずっと話をしてられるような、そんなお店作りになってますから、全然、多分その冷たい感じは全くありませんので。
うん。
じゃあ、ぜひ、危険さんはじめ皆様、ご来店いただければと思います。
そうですね。まあ、それか、ツイッター上で絡むとか。
まあ、そうですね。
なんかね、そういうコミュニケーションを取っていただければ。
そうそう、そういうこと。
購入できると。
うん、ということですね。
いうことなので。はい。
では、次行きますよ。はい。危険さん、ありがとうございました。ミスター。
ありがとうございました。
です。松山城が植樹されたり、WR1 のセクターのヘルメットが仕上がってきたりとか、
わ
かります
。
いやー、北雪でお会いして、植樹もしたわけですけど、
やっぱり
綺麗ですね。
ナイスガイ夫妻が揃ったところはなかなか感涙な、感涙に結びましたね。
いや、未来の話をしてますよ。
そう、規定された事実ですよ、これもね。
はい。吉川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次はジョージさんです。
はい。
ジョージさんもね、北雪いらしたんですよね。これも聞いてらしてですね、はい、基本的には、マスエルを作ってるっていう、話が、メインですけども、マスエルの件はリザードの名前論争で収録をしばき合いになってないか心配ですって、してくださってますね。
いや、実は収録終わってからね。うん、
いや、北鉄模型フェスの時にね、イベント、メインイベントとしてみんなの囲んでる間で二人で使い目の結婚してましたもんね。
なんか人分かり
が、
僕とモッチさんの、しばき合いだったんですよね。
どっちが正しいか、ちょっとこの拳で聞いてみようやないか。
もうちょっと、一でしたよね。でもね、この件については、デザードのことを調べました。十戦系ルガイムの、ブック本を2冊持ってますので、カデファー、チェックして、やっぱね、マッセルっていうのが作ったっていうことで、マッセルって一時期呼ばれたけど、最後はリザードに合わせられたっていう。
らしいですね。
生産地があって、この、ちょっとリトルなんとかっていうところなんだけど、そこで生産した分をマッセルって呼んだ設計士の名前がマッセルだからっていうふ
う
になったけど、最後はリザードに統合っていうふうになってましたね。
なんか、ファイブスターストーリーズの世界では、その、モーターヘッドの名称には、その制作者の名前を付けるっていう、なんだろう、暗黙のルールみたいなのがあるらしいですよね。
話がややこしくなるで、やめてましょう。やめて
ください。あ、そうなんだ。
はい。
今のはちょっとふわっとした知識すぎて、まずいと思います。
あ、そうなんだ。なんかそういうのをチラッと。
真面目に、チラッとした話をする。ファイブスター絡みですると偉いことになるんで。
ああ、やめとこう、やめとこう。
それは、
お前さんはちょっと感じの悪いファンだから。
ええー、そうなんですよ。私とモチさんの間でまた、北雪模型フェスで場外乱闘することになるやめていきましょう。
大変なんでしょう。長野守る罪作りだね。いや、これがね、
ことがある
だね、名古屋に行くんだよね、長野守る店がね。
ねえ、もう、
らしいですね、
関西来るのはもう間違いないですね。
だよね、だから俺、もう、爽やかに行けなかったことを納得しちゃいます
。今回は名古屋飛ばしがなかった。
飛ばさなかったね。大阪なのか京都なのかで、やっぱ京都の可能性高くない？
いやー、神戸の県立美術館に可能性も多いにありますけどもね。
そうか。
ま
あ、地元が京都だからっていうね。
大河原国王展やりましたしね。
あとね。いや、このことをジョージさんが指摘されてて。
はい。
楽しみですねって僕も言いました。はい。うん、いやー、来てほしい。じゃあ次、第3行きますね、第3。
はい、
第3。
第3は、ヤクト動画を作ってらしてて、
はい、
もう改造に次ぐ改造だよね。なんか僕の基準ではすごい早いと思うんだけど、
そう
です
ね、
サイドスカート周り、腰周りと腕周り、
うん、
すごい手入れてましたよね。足、腕、首、フロント、リアの各スカートとかね。
うん、
筋彫りも入れてるし、延長、筋彫り、ね。
こういうポイントをピシッと入れるっていうのがすごいなぁ思いますね、解像できる人は。
全くそう。僕はこういうのはやらないで、素組みで作っちゃったら、だからまあ、なんか、これをこうしたいってイメージが湧く前にもう塗ってるって感じかな。うん、
ね、こういうビジョンがあるからこういうことできるわけです
よね。そうそうそうそう。うん、そうそう。で、それをこうしたら良くなるっていう、なんか、あれが見えるんだよね。
うん、
ラインがね、
うん。すごいですね。
すごい。
かっこいいです。はい。では次行きますよ。
はい。
キューキット大好き MYZ さんです。
MYZ さん。はい、です。
これ、バンダイのザブングルなわけ？
え、違うキュー
キット大好き MYZ さんはザブングル来たって書いてあって、ボックスアートかっこいいですね。
うん。もはや新キット大好き MYZ じゃないですか。
そうだね、
名前書いてあるどうですか。
いやいやいや。
自慢これ京都にガンプラベースがあるからって自慢しちゃってさ。
これだけかもしれないじゃないですか。
いいなぁ。これ、ザブングルとかさ、これ、あ、これはプレ版じゃないのかな。プレ版かもしれない。
これプレ版でしょう。両方とも
プレ版か。
プレ版でしょ
う。ベースに行ったらプレ版変えちゃうの？
この AOZ リブート版のハイザックってどうなんやろ？あの、左上にガンダムサイデフスペースクロニーで書いてるでしょ。これは、うん、いわゆるガンダムベースじゃないのかな？ちょっとこれ詳しい、いけないんで、全然詳しくないんでよくわからないんですけど。
うん。
僕も。ラブングルはプレ版のもんですよね。
また教えてください。これさ、前、榊原社長が話したけど、
はい、
確かに中国では AFV キットをバッティングさせて相手を潰し合うってことが流行った時期があったっていう話をされてたじゃん。うん、
ああ。
例えば、サブングルを出すまでもなく、
うん、
アイテムのバッティングはボトムズだったりとか、
うん、
サーバインだったりとか、
うん、
怒ってるよね。
そうですね。でも誰か。このハイブリッドザブングルに関してはプレ版が使いだからは関係ないよなっていう気もしますよね。
ああ、なるほどね。うんうん。
あ、そっか。
うん、ボトムズも全、あの、スコタコも全然手に入らんかったしな、あれ。
そうですね。
うん。
あれ、結局、なんかほんと、おっさん向けのは e コマースってことだよね。
うん。
ね、いやー、まあ、これがあるべき。バンダイの理想郷なんだろうね。
そうなのかな。
まあ、送料別途払ってでも定価で買うっていう人が間違いなくいるわけですからね。
うん。これってだから卸で3掛けとかで卸すわけじゃないわけだから。
うん、そうですよ。まんまですよ。
で、価格もまあ、価格分、まあ、取れるわけだよね。
うん、僕ね。
ね。価格も高すぎるとは言わないが高いよね。
安かないですよね。
これ、バンダイが丸ごと取れるんだったら、
うん、
数がはっきりしてる分、いいビジネスの可能性あるよね。在庫がないってことだから。
間違いないですからね、この辺。
ね。そっか。まあ、筋が通ってるね。はい。ありがとうございます。はい、
ありがとうございました。
買おうかな。悩んでます。はい、次、トトさんです。TEKUTO のテクトと呼んで、はい、ここで呼んでおきます。
はい、
この方は、ハッシュタグガンプラジオで、北摂模型フェスティバルに参加することを表明したのが、今回のハッシュタグですね。
おぉ。
準備も手伝うとか言ってくださってて、
あら。
すごい立派な人ですけど、まあ、家がお近いそうで、う
ん、
はい。
あ、そうなんですか。
うん。だから、この方は、
お会いできる。大阪の人。
リスナーの皆様にお会いできるのが楽しみですって書いてあるから、
うんうん、
僕らに会うのは普通ってことかな。
うん、大した興味はないということ。ね、いやらしいことを言わない。
そういうことを言わない。
冗談です。はい、次は、帝国デストロンさんです。
あ、はい。
デストロンさんは多分、放送を聞いてのことじゃないかなと思うけど、ヨドバシ梅田にも、アートプラの太陽の塔が、海洋堂のね、反則で、なんかこう、早めに渡すからこれ作って展示しろっていうね。
うん、
サービスというか、あれがあるよ。
これは、トラさんの作品ではないやつだね。
あ、一つもありませんね、これはね。うん。僕のは、
たまたま。
あります。
これ
は、ヨドバシ、梅田っていうことは大阪でしょ？
大阪ですね。
うん。
だから誰か違う人が作られたやつ。
そうそうそう。まあ、デストロンさん、僕の方が手が込んでますよ。はい、言いませんけど、それが、模型のあるべき姿かどうか知りませんけど。僕の方が泣いてると思います。テストロンさん。モデルアート見てね。
ぜひぜひ。
おにじさんです。
はい、おにじさん。
はい。那覇トイレが完成したってことで、また那覇トイレをあげてくれてますね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん。やっぱこれは相当好きじゃないとこんなにいっぱい。坂木村社長が自分で言ってたから、
はい、
僕は愛してますけど、はい、これの足回り組むの大変よ。
めんどくさい。
稼働をやめないと、組めないと思う。
前後に動くだけですからね。
坂木原社長が自分で言ってたから言ってるんだって、僕が意地悪で言ってるんじゃない？はい。だからこれ完成どんどんするの。ほんとすごいですね。
はい、
バシバシ、ロケットモデルズの坂木原社長を喜ばせてあげてください。
はい、お願いします。
は
い、
次は、プラモデル普及委員会
さん。ありがとうございます。
はい、数年ぶりにおっさん塗装と、これイギリス軍の戦車兵を塗ってますね。タミヤの、これデジタル化される前の人形ですね。
そうなん
だ。そうなんですよ。あのね、この頃はね、大末期には、いろんな原型師さんにタミヤは発注してたらしく。
はい、はい、はい、はい。
でも誰が原型しかは発表されないんですよ。
発表しないんですか？
あ、しないですよ。
あらら。
タミヤはしません。で、それをまあ邪推して楽しむっていうのもあったんだけど、やっぱりね、ばらつきがあったんだよね。仕上がりにね。その最後の懐かしい時代。それはそれで熱かったですよ。こんなのが出たとかね。今はもうみんな安心しきっちゃってるっていうか、もう飽きちゃってるとも言えるけど、僕は喜んでるけどね。って感じです。いいフィギュアになりますね、はい。頑張ってください。次が学ぶさんでーす。
学ぶさん。
町の模型屋さんで発見、まだ残ってたびっくりっていうね。
たまにやると嬉しいですね、こういうのね。
そっか、もうそんな品薄なんですね。僕ほら、模型店行かないからさ。これ僕色違いで2つあるよ。でもそれは、あれだよ、もう発売された時に買って積んであるだから。いやー、そっか。
これ何年くらい？
いやもうわかんないわかんない。それ、6年とかじゃない？
あ、それぐらい前です。
そろそろ、でもこの、あれを見て、じゃあ、とりあえず1個はもう手放して、生活にしようかなとか思ってます。メールにX のつぶやきて、すごい学びました。ありがとうございました。
はい。
次はゾエゾエさんです。
ありがとうございます。
わかる。徹夜明けの確定申告が終了したんで、ちょっといじってから寝ようかなと。徹夜、確定申告。
いやー。
僕ね。
大変だ。
教員辞めたから今年から確定申告したんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
大変でしたよ。大変だったけど、でも、大変っていうのはだいぶ嘘で、眼球会にスペシャリストがいらっしゃって、さらに、もう事前からレクチャーを受けて、必要なものを揃えて、で、その方に打ち合わせに行ったら、さささっとやってもらって、まあ大した量がないからなんだけど、うまくいきました。でも、ゾエゾエさんは大変なんですね。いや、ほんとね。まあ、このガンプラジオで政治の話はしませんが、でもやっぱ払いたくなくなるのはわかるよね。
まあね、まあ、常にそれはそうですよね。
まあまあまあ、その辺は。
あと僕、政治の話はしませんが、
はい、
すごい熱い政治に対しての意見はいっぱい持ってて、実際に政治活動はしてますので、誤解のないようにリスナーの皆様。はい。
もう
その僕はめんどくさい男です。よろしくお願いします。
その辺も模型フェスティバルで皆さん身にしみてお分かりいただけたかと思いますので
。はい。じゃあ次に行きますね。
はい。はい、
ポッポ塾の塾長さんです。よろしくお願いします、ね。タミヤの 3538T を始めましたっていうのを出してくれてますね。
はい。
お
ー。もう、
これは名作キットです。
うん。うん、
なので、みんな作るといいと思いますよ。うん。プラモデル作る人も作りやすい。
はい、うん。これは昔 ICM でなんか出てたのとはまた別ですか？
もう全く違います。10倍組みやすくて、
はい。
3倍満足感があるかな。
そうなんだ。
まあでもプラモデル、この形の戦車としての組み立て順は本当に標準的な流れになるので、
うん、
何も考えずに作っちゃう感じがするね。タミヤって変な戦車を作るときとか、オープントップの戦車作るときとかは、
はい、
やっぱそれなりにパーツ数もあるし、
うん、
変な品、例えばフランスの B1 ビスとかね、
はいはいはい、
ああいうのとか、なんかパーツが異形だから、うん、面白いと思って作っちゃうけど、
うん、
これはもう当たり前の戦車なんで、
うん、
それそんな、あの時代にこの当たり前のような戦車を作った、チェコスロバキアはすごかったんだけど、
うん、
まあ戦争には負けちゃったけど、うん、だから本当にね、いいキットですよ。
うんうん、
できますね。うん、はい、頑張ってください。完成をお待ちしてます。
お待ちしてます。
次が全福三太郎さんです。
はい。
お、三太郎さん。
またまた、ありがとうございます。これ、あれだよね。金属製でこんな高級感なのじゃ今ないですね、と、YouTube の、CM を
使いながら。また古い CM を。
うん。
相川欽也さんがすごい若い。
うん。うん、若いね。で、なんか、話してる内容もよくわかんないよね、もうね。
多分、アドリブなんでしょうね。
アドリブ一発撮りね、すごいよね。僕はこの中に映ってる、超合金のライディーンを持ってました。
ライディーンね、と
こああ、ライディーンね。
子供の時ね、買ってもらったプラモデル、一番高いものだ、うん、まあ、プラモデルね、もう、おもちゃで一番高いものだったような気がしますね。でこれがゴッドバードに変形するんだったような気がしますね。
はいはいはいはい。
しましたね。
あ、この後あれだ、マグネットでくっつくと鋼鉄ジーグも買ってもらったんで、その二つ、うん、僕はプラモデル以外のもので、買ってもらえたものって。うん、いやー、これやっぱ素晴らしかったですよね。
うん、そうですね、ま。ライディーンなんかはまあ、言ったらそんな複雑な変形じゃないから、
うんうん、
まあ、実現可能だったんですけど、当時はやっぱりこの、なんていうのかな、とんでも変形をするロボットが多かったですもんね。
ゲッターロボみたいなね。
例えばゲッターロボとかね、うん、まあそういうのもあるし、なんか、どう考えても変形しないだろうっていうような、変形をしてたような、
うん。それに対してライディーンは理解できる変形。まあ、
そうですね。
あっけで眠って、あ、なんか空気椅子の姿勢になればいいんだよね。
うん、ライディーンか、あと、何でしたっけ、なんだっけ、名前が出てこないな。燃やせ、燃やせ、真っ赤に燃やせ、怒る炎に火をつけろ、なんだっけ。
心だよ、あれ。火をつけ
るな、心。
ああ、あれ、なんで、名前が出てこない。
出てやれ、なんだっけ。わかる。
東証ダイモス？
あ、東証ダイモス、そうそうそうそう。
ダイモス、ダイモス、東証ダイモスだよ、ね。
ダイモスもかろうじて、ちゃんと変形するロボット、じゃなかったでしたっけ？
ああ、僕は分かんなくなって。
いつも崖から落ちるやつでしたっけ？
まあ、まあ、崖から落ちるというか、崖から出てくるというか。
もう絶対失敗許されんという変形ってね。
まあ、トレーラーから、こう、変形するんですけども、まあ、荷台の部分っていうんですかね、が、パカッと開いて、そっから手が、足が出てきて、頭がくるっと開いて、変形完了みたいな。なんかそんな感じでしたよね。
うん、
でも、東証ダイモスはちょっと持ってなかったな。
うん、はい。
はい。
いいですか？もういいですか？
なんだなんだ
今の話は。じゃあ次は P0 さんです。
はい、ありがとうございます。
ライフリ完成です。おめでとうございます。
お
うん。無塗装ノーマルとの比較写真も載ってますね。
シングフリーダムでしたっけ？
ああ。いや、僕ね、うん、弱者なんですよ、この辺はね。
まあまあまあまあ。
でも、模型サークル作った頃は、この辺のものがいっぱい、モデラーさんが作ってたのをすごくよく覚えてるな。
うん。
みんなテカテカだった。うん。
まあ、シード系は人気ですからね。
うん、そうでした。全くその通りでした。うん。
ね、もう、あれ、何年、二十何年か経っての劇場公開だけども、今すごいヒットしてるらしいですね。
うん。で、それは振ったのはいいけどさ、行った人いる？
いやまだ、まだというか、見てないですね。
行きません？
うん、僕も行く予定は今んとこないですね。なんか、
この辺は。
シード見てるんですよ、今、1話からね。
偉いなぁ。
うん。でもね、一瞬なんかこう、嫌気がさせたところが、十何話かな。
はぁ、
あ。うん、主人公が親友の女と寝るっていうシーン。
前も言ってましたね。
そう、そこでちょっと腰砕けになって。その後別の女が現れるっていうのがあって、また腰砕けになって。うん、うん。いや、不安になってそこで止まっちゃった。
まあ、キラはね、もう、ふわふわしてましたもんね。
うん、
まあ、最終的には、落ち着いたみたいですけど。
うん、そうなんだ。うん、まあ、わかるよ。ねえ。心が落ち込んだ時にね、友達の女が、ねえ、身を投げ出してきたらあなた、っていうね。
いや、まあ、なんかね。
友達の女でしょ？
うん、そうそうそうそう。
まあ、いったん、
ちょっとね、こう、いろいろあったんですもんね。彼女には彼女のやっぱりそういう暗い過去みたいなのがあって、っていう
のがね。
そうそうそうそう。
フラフラしすぎやろ。
まあまあ、まあ、その辺は、その人間ドラマっていうやつですからね。
だね、暗義だね。
うん、まあでもその辺は、監督というか。
そんなんであんたは、あんたたちはいつまで戦争したいんだ、とかで、どの口が言うてるのいうことになりますよね。
まあまあまあ。
知らんけどさ。
いいんじゃないですか？でも、今でも人気があるんですから。
いや、別に誰も私は文句言ってませんよ。
P0 さん、いつも最高の仕上がりですね。おめでとうございます。
ありがとうございます。
ヒーゴーさん、今回の人だと思うか、会えたら嬉しいな、いつかな。
そうですね。
次はトリフィドさんです。
あ、はい、いつもありがとうございます。
これはね、話聞いて、ガンプラの話に紐づけてあって、模型制作そのものの趣味がないと買って応援ができなくて、ならば、株式のことね、株とロケットモデルズさんの会社概要を見に行ってしまいました。
考えたこともない。
株？
月刊モデルアート4月号は近場の書店の最後の一冊をゲットできました。ありがとうございます。デテールの洪水に伝書版であちこち拡大したい気持ち 300%。そうですね。あの紙面では生命の機能、細かい塗装がいまいち見えないというのは確かですね。まあ逆に見てもらったら困るとも言えるんですけど、おっしゃること。いちいちごもっともでございます。
ぜひ皆さんこのトリフィドさんがされてる備えトロンというポッドキャストも聞いてみてください。
あのさ、もちさん、はいはい、僕最近出会い出したんだけど、トリフィドさんは備えトロンに出てきてるのは男性と女性のパーソナリティじゃなかったっけ？
はい、そうです。
トリフィドさんって僕女性の方だと思ってるけど合ってる？
あ、女性の方です。
だよね、合ってるよね。
はい。
あ、よかった。うん。
そこ。男性の方の方も、一度メッセージくださったことあります。
なぬー、そういうの教えてください。お願いします。
なんか読みましたよ。
いや、それが備えトロンの方ってわかった？俺。
あ、なんか、言いましたよ。
はい。はい。もう、ね、はい、4月から、もうほぼ1年ですよ、ガンプラジオね。もう、どんどん忘れてます。
まあまあまあまあね。
またタイム
を
構造前です。大丈夫です。
しょうがないですね。
まあまあ、その辺は。
かわいそう。ね。
ね。
すいませんでした。はい。
情報がいろいろありますから。
知らない。全部知らんけど、行きましょう。はい。
最後に、カジさんです。
はい。
今現在のところの画像です。まあ、だいたい1週間ぐらい前の画像なんですけど、F5E タイガー2を作ってらっしゃるって、
うん、
出るってことで、タイガー2のね、F5A から E に変化して、よりこう空力的にも洗練されたんだけども、
うん、
主翼の面積が増える分胴体部がくびれるっておっしゃって、これはね、ちょっと僕、翼の断面積の段もまた違う字かもしれない。
なるほど。
うん。このルール自体は、
はい、
こういうあれがあるっていうのはちょっと知らないんですけど、
はい、
確かにこのくびれたね、コカ・コーラボトルみたいな感じのね、うん、機体っていうのは美しいですよね。
うん、エリアルールですよね、これ。
うん、僕はエリアルールだと思うんだけどね、うん、エリアルールについて調べてみたら、
うん、
結構タイガー2がそれをやってるっていう文書に見当たらなくて、ネットで。うん、だから、ちょっと今度 F5E の世界の傑作記を読んでみようと思うんだ、ね。
なるほど、なるほど。
うん。でも僕もエリアルールですよねって答えたんだけど、
うんう
ん、エリアルールだと思うよ。この、お安いことが鳥への、
うん、
このね、F5E。
ええ、
タイガー2、うん、ね、にこのエリアルールを入れることで、その、さして高性能とは言えないエンジン。
何回も。
そう、能力を絞り出すっていうのにすごい有効だと思うんですよね。これがね、タイガーって名前がついてるのは、
はい、
アジアとかに輸出するときにタイガーの方が、アメリカ語がいいと判断してタイガーにしてるんだよね。
ハッタリが聞こえることですか。
そうそう。で、これも、中小国に、うん、支援するためにアメリカが開発した飛行機で、自分の国で使う気はなくて、うん、F5A っていうのをまず作って、その A 型が好評で、更新してほしいって言われたから、エンジン強化型の F5E を作って売りまくったっていう、
うん、
ことなんだよね。で、この後、
はい、どうぞ。
この後、タイガーシャークになるんだけど、
はい、はい、はい、はい。
このタイガーシャークは、F16 と競合したんだけど、
うん、
F16 のが、まあ、大量に生産されたから、
うん、
安く、当初はね、F5G のがやや安いぐらいの計算だったのに、
うん、
量産の暁にね、
うん、
F16 がどんどん安くなっちゃってて、
うん、
あらら。
輸出もアメリカがどんどん緩和していったから売れるって、うん、だから F5G は幻の機体として消えていったんだよね。F5A、E、G の流れの中で F5G のに割り送ってエリア88でしか活躍してない。
ですよね、ですよね。
っていうことなんだよね。
うん、
あとはトップガンのミグですよね。
そう、トップガンのミグ。あ、そうそう、これなんかおあれ言ってたよ。今日あれね。
はい、あれ。
ポッドキャストのね。
はい。
暴れ。
ラジオスさん。
ラジオスさんを、の最新回を聞いてて。
はい。
はいはい。
もう、本当許せなかった。
え？
うん。あ、いや、あのね。最初の、トップガンの、で、話を、まだ、よくされるらしいんだけど、
うん、
されてて、うん。その時に、相方の人がね、F14 と A4、スカイホーク。スカイホークって名前は言わなかったんだけど、スカイホークがライバル機としてトップガンのね、教官が乗って、それで F14 を追い詰めていってるけど、
うん。
うん。そんなに強い、A4 が強いんだったら、F14 なんかいらないじゃんって、疑問を持ったという話をさったんだよね。
はいはいはい。
うん。だから、そこで、もだもだしちゃって。うん。あ、要するに、だから F14 が、有用な戦闘機だったら A4 なんかと張ってたらダメなんじゃないかと。
うん。
ね、
うん。
で、まあ、その時は、相方のラジオスさん、ちゃん中さんだっけ、
ちゃん中さんとしげち兄さん。
うん。
の二人で。
ちゃん中さんと答えて、まあ、ミサイルの量とか違うんじゃねえのっていうのを言ってたんだけどね。
うん、
まあ、所詮、あれな、格闘戦の場面だからね、トップガンっていうのはね。うん。あれですよ、モッチさんとか印象ないかもしれないけど、F14 っていうのは、
うん、
本当にね、太平洋戦争の神風アタックに恐怖を覚えたアメリカが、
はい。
神風アタックみたいなめちゃくちゃな攻撃にさらされないように、
うん、
後にはソビエトの対艦ミサイルにさらされないように、作ったのが F14 を中心とした、防御システムで、E2C っていうレーダーを背中に背負った機体が、うん、遠くで敵を見つけて、
うん、
遠くから F14 が6発搭載しているミサイルを、フェニックスミサイル AIM54 っていうのを遠くからぶっ放して、どんどんどんどん落としていくっていうね。 だから格闘戦なんかする予定ないから F14。
そもそもがね。
うん。ミサイリアっていう種類の飛行機だから。それで格闘戦をさせられてる生徒は不幸だけどね。
うん、映画的な嘘ってのもあるし、いうとこですか？
もうそうだし、でも F14 で格闘戦をすることにしたんだよね、ある時から海軍はね。
うんうん、
する予定のない機体だったけど、うん、まあ F111 でミサイリアが完成してたんだけど、F14 は F111 よりは格闘戦をする予定で開発はされてるから、うん、だからまあ、万能機として生まれたんだよね。
うん。F14 っていわゆるトムキャット。
そう、トムキャットの機ですね。
で、あの、マクロスに出てくるバルキリーのモデルになった戦闘機ですね。
そうです。
だから、やっぱり、かっこいいですよね。
かっこいい、かっこいい。可変翼だからね、やっぱり、ね。
可変翼。
前から見たら、前から見たら斜めっていうのがかっこいいんですよね、あれね。
前から
見たら。そうですね。
各部が斜めなんですよね。F15 イーグルみたいな貧困法制な感じじゃないんですよ、ね。
確かに。
ちょっとこう、まあね、下に反れてるっていうような感じですかね。
エンジンが微妙に開いてるし、
うん、
前から見たら翼もまっすぐじゃないしね。
ね、うん。そうそう。まあでも残念ながら可変翼は今後実用化されることはないですね。
結構あれでバレるらしいですね。
もう終わった技術ですね。
残念ながらですね。
あ、でも僕子供時代大好きでしたよ。可変翼自体が好きだった、うん。飛行機がね、鳥みたいに翼の角度を変えるってかっこいいじゃないですか。
まあ、
B版にしてもね、ソ連のブラックジャックにしたってね、やっぱ可変翼はいいですよね。
うん、スポーツカーで言えば、リトラクタブルヘッドライトみたいな感じですよね。
ああ、悪くないですね。
もう今は使われない技術だけども、やっぱりかっこいいっていう。
うん、でもリトラ上げた時かっこいいか？僕、ロードスター乗ってたけど、かっこいいと思わん、可愛くはなったかな、でも。
まあ、目見える方が好きは好きですね。
丸目だと、まあ、可愛く感じるかもしれないですけど、やっぱり、角張ってると、かっこいいって感じるかな。
なるほどね。
まあ、ダブル X なんかはそうですよね。
うん。
渋いとこ行きますね。
ダブル X ね、うん。海外ではダブル X と言ってはいけません。あれそうだよね。まあでも衝突安全性の問題だからこれも無理ですね。
まあまあまあ、今はね。
うん、まああとは、周辺、周、何ですか。車体重心から遠いところに重量物を置かないってやつですね。
ね
やっぱり今でもナイトライダーかっこいいじゃないですか。
あれリトラだっけ？リトラ。
リトラクタブルヘッドライトですよね。
ナイトライダー弱者なんでちょっと。
あらあら。
うん。じゃあ僕の小ネタを喋っちゃおうかな。僕ね、
はい、
ロードスターの NA ってのに乗ってたんですよ。
一番最初ですか？
最初の初代の
ロードスター
ね、
はいはい。
うん。だから お給料もらうようになったらすぐ買って。
そうした人多かったあの時。
うん。26万キロ乗りました。
おー。
この頃はね、山口県の宝津といって松田の大工場のある町なんですよ。
はいはい。
ただね、カローラのようにロードスターが走ってるんですよ。
カローラのように？
そうそうそう、若手はね、うん、ロードスター買うんですよ、松田で働く若手は。
ああ、要は大衆車扱いっていう。
今のカローラじゃないですよ。うん、そうそうそう、
うん。普段の足として使ってるってことですか？
そうそうそう。それ大量に作ったんですよ。で僕のロードスターは、ヘッドライトをつけると、うん、リトラが、
うん、
左が先に上がって、
うん、
右上がると左が閉じて、左が上がるっていう。
それは壊れてるんですか？
ウィンク修
理できなかったね。
リ
レーを変えてもダメだったね。
何万回もパッシングしたらそのうち通りになるか、そんなこともなかったですか？
ないないない。ウィンウィンウィンって言ってた。
まあ確かに、壊れたらね、もう。ヘッドライトがつかなくなるっていうことですか、
ね、それも見続けたけどね。
個性やって。
ただそんな、
まあ、昼間であれば、
ね。そんな悩みのあるユーザーさんに会ったことないですけどね。はい、ハッシュタグ以上です。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
というわけ
で。ごめんなさい、一つ。 NCC インタ、NCC1701 さんのツイート抜けてませんか？
そうだそうだ。
あ、また見えてないね、じゃあ。ちょっとそれで僕、またね、はい、僕の、あれじゃ出てこないんだよね。
なんででしょうね。
エンプラさん。
はい。
ですよね。
そうです。なん
か読めますか？
じゃあ私読みましょうか。
はい、はい。はい。じゃあお願いします。
ちょっと、仕切りますね。仕切り直してますね。
はい。
あと一人、ポストしてくださっている方いらっしゃいましたので、ちょっとこちらも読ませてもらいますね。
はい。
NCC1701 リフィットさんですね。
あ、エンプラさん。
エンプラさん、毎度です。二つ書いてくださってまして、
はい。
最近変なものばかり買ってしまうということで、ロッキーチャック、キャンディーキャンディー、チビッキュ怪獣ヤノボン、ソフビーの人形ですよね。の写真とあとは、超合金のレストアが結構面白いっていうように書いてくださってますね。
見た、見たわ。
懐かしい。
懐かしいっていうか、もう超合金のレストアにはまるともう泥沼だよね。
違う。ねえ、ゴミが宝物にどんどん変わっていくんですからね。これは怖いことですね。
無限にありますしね。ゴミとはいえ、ナウスですしね。いや、でも幸せかもし
ん
ない。いや、よくあるんですよ、ミニカーオで。
はいはいはいはい。
表面処理し直し、塗り直すとかね。いや、いらっしゃいませ、沼へって感じですね。でも山の国ロッキージャックとか久しぶりに聞いたな、
う
ん、
このソフビにはまるのもまたあれですね。これはすごい、とんでもない沼と思いますね、これ。
そうだよね。
ロッキージャックなんか今でもなんか海外の人が見てもすごい、なんかこう、当時のクオリティの高さに驚くらしいですね。
リ
アルタイムで見てましたね、当時。
なんかちゃんと動物の動きをしている、みたいな。
まあ、これのアルミの弁当箱持ってますわ。多分今も実家にあると思う。
そうなの、まあ、
確かに当時小学生はアルミの弁当箱にね、こうお弁当を詰めて。
何かしらキャラモンのね。
ね、持って行ってましたね。あと筆箱も。キャラモンでした。
走
り。走り。
走りが確かにミラーマンやったと
思う。いいね。そうだ、ロッキージャックの緑が森の日だまりでっていう歌だな、緑が森の日だまりで、
エンディングの歌もなかなか大人な歌ですよね、あれもね。
いやー、ロッキージャックいいですね。ちょっと見直してみたい気はするな。
あれ見れるんやろうか。
見れんだろうな。
いや、ですね。はい。
はい、ありがとうございました。
大事です、大事。はい。じゃあ、まあ、時間も時間ですよね、もうね。
あら、
そうですね。
そろそろですか。
そろそろですね。本当は北雪模型フェスティバル、もうちょっと、あと2日後なんですけど。
言っちゃった。
本当のところは、
はい、あれですよ、うちの姪っ子であるところの、トリフィードじゃなくて。
違う違う違う。
アンチョビが。
勝手に援軍にしない。
アンチョビさんが、
はい、
ご来場いただいてですね、なんかちょっともしかしたら悪だくみに発展する可能性もあるかもしれませんので、皆さんは手話旅ですね、手話がひらがな、旅がカタカナの YouTube チャンネル、もしよかったら見といて、あ、これがアンチョビかと。見といてもらうといいかもしれません。
本物がすぐわかりますね。
はい。じゃあ、このどうですかね。お送りしましたのは、バカンの虎と、
山酔いと、
藤もちでした。
はい。エニグマ工房、閉店ガラガラでございます。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
ガンプラジオでは、お客様からの温かいお便りをお待ちしております。
配信ブログにあるメールフォームからどしどしお寄せください。
ガンプラジオツイッターアカウントのリプライ、リツイートもよろしくお願いします。